8月3日火曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。なんといっても昨日はですね、はい、侍ジャパン野球日本代表のアメリカ戦、メールもたくさんいただいております。
はい、
こちら草草さん、東京西東京からいただきました。43歳の方、オリンピックアメリカ戦でしたけれども、阪神のサイドスローのピッチャーの彼、残念でしたね。
彼
名前ぐらい出したりやベンチワークもありますが、2人打たれた時点で交代すべきでしたね。これは後半戦に響きますね。51歳のベイスターズファンさんは横浜南区からいただきました。飯田君、また青柳がやらかしてくれましたな。しかも梅野と組んで。それからこちらはフルネーム希望、51歳田篠浩二さん、東京大田区からいただきました。昨日のオリンピック野球決勝トーナメント準々決勝、日本対アメリカ戦、また青柳投手のおかげで延長戦10回裏タイブレークのサヨナラ勝ちを見ることができましたね。ありがとうございます。カビゴンさん、67歳男性、東京大田区、日米戦の阪神青柳投手について一言お願いします。
一言お願いします
いただきました。皆さん、大変、うちの青柳がご迷惑をおかけしまして、皆さんのおかげで、日本勝利を得ることができました。ありがとうございます。
ドラマチックな勝利でした。
ドラマチックな勝利でした。やっぱりね、野球はドラマですよ。本当に野球はドラマが必要ですよ
昨日コージーアップのこうスタッフ間のグループラインで飯田さんが誠に申し訳ないって書き込んで
まず新行が青柳さんって書き込んだ後にね、はい、誠に申し訳ないと。でもその後にちゃんと一矢報いてる。
そうです ね、うん、
雨が降らんうちに青柳さん出すからあかんねや本当にっていうね。ということで、はい、まあ、私ね、阪神タイガースが大好きでありまして、はい、まあ、それは常々この番組でも言っていたことなんですけれども、まあ、やっぱりですね、因果は巡るというのがありまして、今シーズンは初めから阪神が走っていて、それについてですね、調子乗って喋ってたらやっぱり阪神は失速するわ、阪神から行った侍ジャパンの選手たちは、皆さんにご迷惑をおかけするわということでしたけれどもね。いや、でも昨日の試合は7対6で、
はい、
延長10回タイブレークの末サヨナラ勝ちというですね、はい、実況の音声もね、やっぱり最後はこう振るってたなというね感じもありましたけれどもね、これは後ほど聞いてもらう形になるのかな、
はい、
後ほどね、この興奮の模様というものは東京トゥデイズリポートの中でですね、大泉健人アナウンサー現場でこう取材もしていたということで、まあ、その辺も含めてね、お送りできればというふうに思っております。
しかも飯田さん、まだ金メダルまで2試合ありますから、
そうですよ。
こっからですよ、本当に。
いやー、本当こっから。
こっから。
こっからね、特に次は韓国戦ですから、日韓戦が待っているということで、明日4日水曜日の夜7時プレーボールの試合、日本放送は侍ジャパン全部やるということですからね、当然ながらこの試合も中継があるということでありますんで、ぜひいい日本放送でお聞きいただければというふうに思っております、はい、そこでおそらくは青柳の勇姿も、ね、
そうです
含めて、
うん、
そうだよね、いろいろこう思うところはありますけれどもね、4番いつまで使うんだとかね、いろいろ思うところあるけれども、でもまあ最終的にはうちの青柳がご迷惑をおかけしましたんで、まあよかったなと。
そうですね。
前回ドミニカ戦の時は、うん、セリーグのですね、バッターたちに、山田にしろ、村上にしろ、そして、坂本勇人選手にしろ、はい、助けていただきました。今回はソフトバンクの皆さんに助けていただいて、やっぱり球界を挙げてね、日本オールジャパンでってのは素晴らしいなというふうにですね、思った次第でございます。大変申し訳ありませんでした。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは経済アナリストでロールシャハアドバイザリー代表取締役 SBI FX トレード社外取締役のジョセフ・クラフトさんです。この後6時半過ぎからは東京トゥデイズリポート、東京2020オリンピックレポーター大泉健人アナウンサーが侍ジャパンさよなら勝ち、その興奮を伝えてくれます。そして7時台取り上げるニュースですが、まずは新型コロナ感染者急増地域で入院対象を重症者らに限定というニュース、今日の一面はこれで撮ってるところが多いですね。それから亡命希望のベラルーシの陸上選手、ポーランドがビザを発給しました。顔認証を使った決済システム実用化に向けて異業種連携というニュース、そして6時半頃のニュースキーワードのゾーンでは消費者態度、7時半過ぎのニュースキーワードのゾーンでは消費者態度指数、そして7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは FRB の理事が金融緩和縮小の判断について言及と、アメリカの金融政策についても取り上げてまいります。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。オリンピックについては、産経新聞一面が体操日本女子前回の東京以来、村上茉愛選手の銅メダルを一面トップで報じております。でそれ以外の各紙はコロナ絡みというところで、読売毎日それから東京新聞は入院患者の扱いについてであります。読売一面、入院重症者ら限定に転換、感染急増地域、自宅療養が基本となるということ。毎日新聞、入院患者以外は原則自宅、政府宿泊療養を限定、東京新聞、中等症も自宅療養と、病床逼迫で転換ということになっていると報じております。これ、後ほどね、今日のコメンテーター、ジョセフ・クラフトさんとまた深めていこうと思っております。それから朝日新聞の一面トップは、高齢者2回接種 75% と、いうことで、希望者全希望者達成というのを、7月末に2回接種を終えたいと総理言ってたのに、結局 75% しか達成できなかったじゃないかと、いうことが一面トップで報じられています。逆に 75% は2回ちゃんと打ってるんだというのは、6割7割いくとかなり全体守られると、これは国民全体が打たないとというところなので、まだまだこれからだということですが、他方重症者の数というものは、特に65歳以上のリスクの高いとされる人たちの中では相当こう抑えられているっていうのは、ここは一つ希望として見出せるのではないかと、ここを急ぐべきなんじゃないかと、多いことを思います。それから気になる記事ですけれども、まずですね、各種社会面だとか、あるいは一面で、少し触れているところもあったかな。7月の2日、集中豪雨が起こって、そして熱海市の伊豆山地区で、土砂災害があった、あれから1ヶ月を迎えるというところ、昨日1ヶ月ということで社会面などで、各紙大きく取り上げられております。その中で、この盛り土というものが、参拝の廃棄物が実質上、積もっていたところだというのは、いろいろ報じられてましたけれども、結構ここでですね、特集を組んでというところが多いようです。朝日新聞、人災解明途上とこういうふうに、書いて、あります。熱海の盛り土、人災解明はと、基準の3倍以上造成時から放置されていたんじゃないかという話、そして行政がいつ認識していたのか、住民は行政訴訟も検討しているということを報じております。この、盛り土に関して、前々から、一部報じられていたところでありますが、その基準をかなり超えていた、行政どこまで把握していたのか、そしてこれに関しては、条例で制定するということでしたけれども、都道府県あるいは市町村の中で制定しているところもあればしていないところもあったというあたりを、これから先もどうしていくのかということ、それから科学的な、解明がこれは必要ですけれども、その横にあった 太陽光パネルとの関連性はどうなんだということも発災直後から言われていましたけれども、まあ、この辺の解明というのも必要になってくるだろうと、そして被災された方々の、生活の再建ということがこれから先一層求められるところであります。まあ、日本放送ではこの、ね、熱海の義援金、困っている方の、まあ、少しでも、ね、再建の後押しになればということで、こちらも募っております。ホームページをご覧いただきますと詳しい募金の方法が出ておりますので、こちらもどうぞよろしくお願いいたします。今日で1ヶ月とこういうことになるわけであります。そうですね、雨が降ったのは2日ですが発災が3日の朝10時半ごろということでしたので、土石流発生から今日で3日、なお不明5人と、亡くなった方が22名いらっしゃるということであります。それからもう一つこれはですね、ごめんなさい、朝日が国際面で朝日だけが触れていますが北戴河会議というですね夏に北京の、まあ、近郊といってもちょっと遠いんですけれどもの避暑地に、まあ、中国共産党の現役指導部と長老たちも集まって、まあ、今後話し合うとされる、会議がですね非公式に な会議ですけれども、これがどうやら始まった模様だと。これ始まったとも言わないし中間の報告もないし終わったとも言われないというなんとも不思議な、会議なんですが、ただしここで密室で重要な政策だとか人事が決まるというもの、これがですねいよいよ始まったということであります。まあ、習近平、国家主席、もうすでに国家主席としての定年は、踏み越えるということ、2期10年の任期の制限を取っ払ったということは、もう決めておりますが、まあ、その先の定年制まで取っ払えるかどうかと、いうことに関してはまだちょっと曖昧なところがあって、これをこう長老たちをねじ伏せることができるのか、まあそういうことをすると習近平氏のまあ、個人独裁というものがますます強まるということで、周りの国々としては見えづらくなってくるというあたりも含めてですねこの会議注目であります。まあポロポロと中の様子がこれから先報道されるのかもしれないというところですが、まずは始まったという一報が出てきました。以上ここが気になるでした。さあ東京トゥデイズレポート、東京オリンピックの興奮をお伝えいたします。東京2020オリンピックレポーター大泉健人アナウンサーが伝えてくれるのは昨日の侍ジャパンの試合、大泉アナウンサーです。大泉さんおはようございます。
はい、おはようございます。
おはようございます。
いやー劇的だったね。
本当に苦しんで苦しんで粘って粘ってで最後の最後に回のほど1本で決めてくれたという感じになりましたね。序盤から本当に苦しい展開で見ていたんですが、
はい、
アメリカベンチすごく勢いがあるなと感じてまして、というのも NPB の選手 DeNA のオースティン、それからソフトバンクのマルティネス、ヤクルトのマクガフ、こういった選手たちがですねアメリカベンチの先頭に立ってものすごく声を出して、何かこう日本ベンチの雰囲気を圧倒していたなという感じがしたんですね。でしかもリードを許してましたんで、これはどこかで流れを変えなきゃいけないなと思ってました。はい、でそこでやはり不調のヒットがなかった鈴木誠也に一発があり、そして千賀滉大復活の2回無失点。
はい、
はい、
このあたりから流れがどんどん変わってきまして、やはり最終回柳田のセカンドゴロで追いついて、
はい、
これで正直タイブレークになったことによって、
はい、
確率論的にもうこれは勝ったなと思いましたね。
裏の攻撃さよならがあるっていうことでやっぱり有利
いますし、あとやっぱり10回にアメリカはバントしないで、
そうです
よね。ピッチングさせたじゃないですか。
はい。
で、結局栗林が抑えて。
結果三振だった。
はい。で、10回裏は、栗原良也がバントを決めて二塁三塁になった。まあ、この、攻撃のスタイルの仕方っていうのも、やっぱり日本とアメリカの違いだと思いますし、確実に1点を取りに行くっていう点では、やはり日本が、こういったところは強かったなと思いますね。
なるほど。
はい、
さあ、サムライジャパン、次は明日夜、韓国とぶつかるというところ、ここは、まあ、選手たち、あるいは、コーチ監督、気合の入るところじゃないですか？
かなり気合が入ってると思いますね。ただ、一つ気がかりなのが、
はい、
タイガースの青柳がですね、
はい、
昨日打たれてしまいまして、
飯田さん。昨日も打たれましたね。はい。はい。はい。
そうなんですよ。ただ、立山コーチは、本当に負担をかけてしまって申し訳ないと、ということを話してまして、まあ、こういった、中継ぎ陣の機能というのも、非常に大きなキーポイントになるんじゃないかなと考えています。
そうですね。はい。わかりました。今日はちなみにどこ取材行きますか？
今日はですね、この後に卓球とボクシングに行って夜にサッカーに行くという。
なるほど。また今日も忙しいね。
ですね。
ねえ。
はい。
体気をつけて頑張ってください。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝のコメンテーターはジョセフ・クラフトさんです。さあ、メールやツイッター様々いただいておりますけれども、侍ジャパンの、青柳選手の件がですね、私オープニングからちょっと冗談めかして話したところ、それはそれでまた物議を呼んでおりまして、青柳さんのことで飯田さんが謝るのは間違いですと、滋賀の聡さん、打たれたから悪いみたいに言われますけれども、誰だって失敗はあるじゃないですか、みんなで力を合わせて逆転勝ちできたんだからそれでええやんと、いうことでいただいております。何を言っても怒られるという感じですけれどもね。はい、大変失礼しました。それからですね、こちらちゃんたつさん、習志野市の方ですが、侍ジャパン勝ったのはとても嬉しいんですよ。でも9回裏に得点を取った相手のピッチャー、ヤクルトのクローザーのマクガフなんです。ヤクルトファンの僕としてはとても複雑です。これね、確かにこのプロ野球でやってんだよって言ったら、味方同士が戦ってるのってうちの息子がですね、言ってて、
そうですよね、
そういうことだって中にはあるんだよと、逆に敵同士がこう手を携えて昨日のね、試合みたいにやるんだぞっていうことをね、言ったりなんかもいたしました。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお送りしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月はジャーナリストの佐々木俊直さん、麗澤大学特任教授で AI ビジネス研究センター長の清水千尋さんと対談をします。今週はコロナ禍と住まいをテーマにお送りします。週末もぜひチェックしてください。
Amazon のオーディオブックオーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける、オーディブルで聞こう。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、7時台最初のニュースはこちらです。新型コロナ感染者急増地域で入院対象を重症者らに限定へ。政府は昨日、新型コロナウイルス感染者の療養方針の見直しを決めました。感染者が急増している地域では自宅療養を基本とし、入院は重症者や重症化の恐れが強い人などに限る方針です。今週中にも新しい方針の運用を自治体に正式に求めるということであります。これをどう取るかというところで、見出しの中には中等症も自宅療養なのかというような、ね、見出しをつけているところもあります。さあ、この、新型コロナの、ね、なかなか感染を抑えられないという中ですが、どうご覧になりますか？
海外的に言うと、はい、妥当な線だと思いますね。でもう一つ大事なのは、治療薬を早く、進めていく、この抗体カクテルとか、これを進めていけばより効果的に治療ができるということなんで、でもう一つは、やっぱり正しくデータを知っておかなきゃいけないのは、ちょっと最近、特に先週においては、アメリカの例をとってマサチューセッツ州でクラスターがあって、7割がもうすでにワクチン2回接種してもまた感染したと。であれは実は特殊なのか、ちょっとデータがあれなのか、その後にアメリカの CDC が全国で出たデータとしては 1% 未満が感染してると、ワクチンで、ほとんど9割以上がワクチン打ってない人、したがってやっぱりワクチンを 早く打つというのが最も大事ということですね、
うん、自分の身を守るという意味でも
そういうことですね、うん、あとこれに関連するともう一つやっぱりその日本の医療体制でいうと、はい、まあ、これちょっと年初のデータですけども、うん、公立と公立病院の7割以上がコロナを受け入れてるんですけど、
はい、
民間の2割しか受け入れてない、うん、もう少しやっぱり世界で最も病床数が多い日本と言われてる割には、
はい、
東京でもう1000人になるともう逼迫っていうのはちょっと海外から見るとちょっとおかしいなと、うんうんうん、でやはりもう少し可能な範囲で民間病院も、できるとこを工夫しても、
はい、
ここはやっぱり医師会がねもうちょっと協力していただいて、頑張っていただければなというふうに思いますけどね。
まあ、去年のこの時期からね、その話が出ていて、うん、でやっぱりこうコロナ患者を受け入れると採算がっていうようなことね、民間病院行ってましたが、まあ、それに対しても給付金というか協力金積み増したりはしてますよね。
ワクチンの打ち手がないから、1回につき2000円とか2500円払ってと言ってから急にワクチンが普及するようになりましたよね、
はい、
それと同時にやっぱり、前年度並み の、 所得を所得というかその、
収益を
ね、
はい、
負担するとなれば少し民間病院でも受け入れ先が出てくるんじゃないかと思いますんで、そこももう少し見直してもいいんじゃないかと思いますよね。
確かにね、予算はつけてもその執行が遅れて積み残しが出てるみたいな、
おっしゃるとおり30兆円も繰り越しですから、もう少しそこを活用してもいいんじゃないかと思いますね。
うーん、まあ、このあたりね、それこそ、まあ、専門家の人に聞くと、いや予算つけたら使うと思ったら使わないんだもんなっていうことをね言う方もいたりなんかして、なかなかその辺の執行っていうのもこう平時の論理で言っちゃうところがあるんですかね。
そうなんですね、まあ、確かに問題になってるその給付金の支出の遅れ、これ回ってないんで、まあ、これからそれが出てくるんで多少使うでしょうけども、はい、やっぱりそこはもうちょっと早めにやっとかないといけないなっていう感じはありますね。
うん、まあ、今後 の、 その経済を回すという意味でもそこは大事になってきますよね。
大事になってきますし、あと一つやっぱり海外とね比べて著しく感じるのは、もう少し首相にねコミュニケーションじゃないんですけども、
はい、
ちょっと国民に訴えかけをねもうちょっと頑張っていただいて、なんかねちょっとお得意じゃないみたいで、
記者会見とかね、
記者会見ね、だから分かるんですけども、やっぱりもう少し危機感をね、
はい、
感情的に訴えてくれると人流も少しは減るかなというふうに思うんですけどね、うん、
やっぱ守りに入るところがあるのか、こう原稿に目を落とすことが多い。
そうですね、
ことになっちゃいますよね。
重いし、言ってることはよくよく読むと正しくて、間違ってもないんですけども、やっぱり響いてこないんで、どうしてもそこがね趣旨がね伝わってこない、そこでちょっと損してる感じはあるかなと思いますね。
おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。
では取り上げるニュースはこちらです。
亡命希望のベラルーシの陸上選手にポーランドがビザを発給。東京オリンピック陸上ベラルーシ代表で本国からの帰国命令を拒否し日本に滞在しているクリスチナ、チマノウスカヤ選手が昨日ポーランドへの亡命に向けた書類を提出しました。ポーランド外務省高官は昨日ビザを発給したとツイッターで明らかにしております。
まあ、これ本国からの帰国命令拒否というふうに報道されてますけれども、もともとこの帰国命令がむちゃくちゃですもんね。
むちゃくちゃですし、ベラルーシはもう欧州最後の独裁者、
はい、
と言われてるぐらい、
ルカシェンコ大統領、
そうなんですよ、めちゃくちゃなんで、
うん、
これ国際的にはねかなり大きなニュースで、
うんうんうん、
ちょっと個人的にはもうちょっと日本として、はい、日本政府として存在感をこういった問題にも、はい、出してほしいなと言いますのは、これ日本の難民受け入れっていうのはもう今までずっと低い、2018年度で1万、500人程度が申請する中で、
はい、
42名が、受け入れと 0.4% しか 難民受け入れがないということは、やっぱり国際社会で日本のこういった人道、人権問題の立ち位置がもう少し問われてんじゃないかなというふうに思いますね。
これね、今回の件も、まあ、官房長官昨日の会見の中では、うん、いや IOC だとか、うん、組織委員会がこれ対応してるんで、まあ、法律に従って粛々とやるんです、うん、というようなことをおっしゃっていて、うん、まあ、だいぶ引いた感じですよね、
うん、そうですね、分かるんですけども、うん、やっぱりまず日本政府として立場を明確にし保護し、その後選手の意向によってどこに行きたいのかを、はい、その誘導してあげてもいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。
まあ、今回も選手本人が羽田空港で警察官などに対して SOS を発信し、はい、でそこからまあ保護をするというところですけれども、うん、まあ、確かにこう外務省であったりとか国の関与というものはあんまりこう表に出てこなかったし、
そうですね、でそのままポーランド大使館に入っていく、はい、ということなんで、まあ、あの結果としてはいいんでしょうけども、うん、やはり日本も国際社会、特に国連での人権問題に対して、積極的に関与していく必要が今後問われていくんでしょうね。
まあ、この価値観あるいは人権というものが、まあ、国際社会でますますこれ重要になってきているわけですよね、まあ、中国の話なども出てきていて、まあ、そうすると日本としても役割を求められるところですか。
つい最近話題になったのパキスタンの女性がね、はい、収監されてる間に亡くなられてしまったとか、うんうんうん、こういった入国を希望してる人たちの扱い含め、受け入れ体制も非常に問われてくるんで、やっぱり今後は人権問題、環境問題、この2つはやっぱり国際社会で非常に重要視されてるんで、日本としてもより存在感を見せていかなきゃいけないと思いますね。
まあ、これね、いろんな意見がある中で、その経済難民が多い、うん、まあ、特に申請、日本で申請している人は多いから、はい、そうすると本当は出稼ぎ目的なんじゃないかみたいなことをこう指摘される場合もありますが、これはどうですか、
ね。いや、それは一理あって、うん、そういう人たちばかりを受け入れるのは難しいのは当然ありますけども、うん、やっぱりその政治的に制圧されている人たちも多いし、そこを選別していく、はい、というところと、それでその審査をしている間にまずその人権、国内で の、 その受け入れ体制とか一時的に、ね、
はい、
止まるところとかちゃんとして、でやっぱり国際社会でどうしていくのかっていうのを情報収集も含め、
うんうん、
より改善の余地はあるんじゃないかなというふうに思いますね。
これ発信の仕方も含めてってところありますかね。
そうですね、やっぱり、まあ、確かに、ね、難しいな、あんまりそういうのを受け入れますよみたいなメッセージ出すと誰でも来ちゃうという、まあ、経済だから、そこはあまり大きく、ね、報道したくないっていうのもありますけど、やっぱりそうすると、じゃあ日本って人権問題どうなんだって言われかねないんで、ある程度ちゃんとルール作りし、
はい、
やっぱり国際的に難民受け入れ 0.4% っていうのは、どういうふうに見ても低い水準であるということは言わざるを得ないですね。
そしてもう一つ用意していたニュースですが、顔認証を使った決済システムの実用化に向けて異業種が連携ということで、りそなホールディングスがやパナソニックなど4社がこの顔認証技術を使った決済基盤の実用化で連携すると発表しております。りそな、 JCB、 大日本印刷、パナソニックと4社連合で行うということだそうです。うん、
いや非常にいいことだと思いますし、まあ、むしろちょっと遅すぎるのかなという感じもします。すでにもうスマホでね、
はい、
顔認証できてますの で、
で
大事なことはこれやっぱり特にクレジットカードとか銀行のカードでその盗難偽造防止に非常に役立つということなんで、
うん、
こういった対応というのは非常に、いいことだと思います。まあ、ちょっと個人的には気になるところでは、これって技術的に双子とか、
はい、
あとね、ちょっと年を取っていくと認証できるのかな。あとね、頑張ってほしいのはマスクですね。マスクつけたままで認証ができると非常に便利だなと。
確かにマスクつけるとこう知り合いであっても分かんないっていうね、うん、人間の感覚の部分でもこう鈍るところがある。
そうなんですよね。
まあ、これをこう、ね、AI だとか駆使してどう乗り越えていくかですね。
そういう技術はあると思うんで、もう少しそこを広げていくと、使い勝手が良くなるんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、これあの指先の静脈使った、ね、はい、生体認証であるとか、まあ、顔認証とか、まあ、様々な新しい技術というものが、うん、決済技術の中にも出てきてますけれども、うん、まあね、他方この情報を誰かに取られるとって言って忌避する方もいらっしゃいます。その辺バランスですかね。
あのね、やっぱり日本だとやっぱり個人情報、うん、ここにすごく趣が置かれるので、はい、なかなかこういった技術がね、あの発展しづらいんですよね。でこれは確かにあのそういったデメリットもあるんですけども、うんうんうん、便利性とか安全性というメリットもあって、国民としてはどこまで個人情報を重視するか、そしてそういったあの便利あるいは安全性を、バランスですよね。で個人的にはちょっと国際社会で置くと、日本はこの個人情報保護にかなり傾いていて、こういった技術がなかなか伸びにくいっていう現状はありますよね。
まあ、入り口でこう止まっちゃうというかね、
うん、議論が。そういうことですね。決してそれはまあ価値観なんで、うん、悪いというわけじゃないんですけども、それによってその技術進展発展が、
はい、
阻まれる、リスクもあるということは認識しておいた方がいいですね。
Amazon のオーディオブックオーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説。
私のことを覚えていてほしいの。私
ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント。
ブラックウィドウが僕のチップの中に。
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける。オーディブルで聞こう。
続いて教えてニュースキーワードです。消費者態度指数。内閣府が昨日発表した7月の消費動向調査によりますと、向こう半年間の消費者心理を示す消費者態度指数は、前の月と比べて 0.1 ポイント上昇の 37.5 で、2ヶ月連続で改善。態度指数は新型コロナウイルス流行前の2020年2月調査以降、最も高い水準でした。まあ、半年間の暮らし向きや収入の増え方、雇用環境、それから耐久消費財の買い時判断について、動向調査を実施するということで、これね、どうですか、いいニュースと見ていいんですか。
あのいいニュースなんですけど、これは心理的なものですよね、消費者の。で、ね、はい、あのデータを1月からの動きを見ていくと、はい、これ全部ワクチンと連携関連してるんですよ。例えばあのこの消費者マインドがね、反発したのが最初に3月なんですね、
はい、
で2月にワクチン供給すると、うんうん、普及すると政府が発表して期待が上がって、はい、この指数がポンと跳ねると。だからその後ちょっと失敗しちゃって、あのワクチンが、でそこからまた下がるんです。
なかなか始まんないぞって。
そうなんです。で今回もまた6月にポンと跳ねるんですね、はい、でやっぱり5月の末に職域接種とか、
はい、
ワクチン服がやっとこれで広まったっていう感覚が広まって、消費者マインドも良くなる。つまりもうとにかくワクチンを早く多く普及するっていうのが、まあ、経済にとっても非常にいいっていうことがあの証明してるっていうことだと思いますね。
これはどうですか、諸外国見てもやっぱ同じ傾向ですか。
同じです。もうアメリカがちょっと度が過ぎてるんですけど、ワクチンがね、うん、もう5割過ぎたらもうみんな何でもないって見て普通に、そしたらまたデルタ株で大変だなってるんで、
ニューヨークの市長とかね、マスクしなさいって言ってますよね。す
だから あまりいいことなんですけど、じゃあ改善してワクチン普及したからといって、じゃあ何でももうしていいっていうわけではないと、いうことですけども、とにかく、ワクチンも、ワクチンが大事ということですね。
はい、まあこれね、そう考えると、まあちょっと前まではワクチン打つ人が足らないと言われていたものが、うん、今度は、はい、打つ方がものすごく回ってきたら、打つワクチンが足らないと。
そうですね。だからこれはもう政府がいろいろ試行錯誤して供給に努めていくということと、はい、で今アメリカで問題になってるのが、はい、やっぱり3割ぐらいが打ちたくない、
うん、
それによって集団免疫が達成できない。で日本でもそういう方がいらっしゃると思う。だから、はい、 できるだけ安心して受けられるように、うんうん、いろいろ正しいデータを、
はい、
さっきも言いましたように、ワクチン2回打てば感染力が非常に低い、そしてもっと重要なのは重症化が極めてゼロに等しい、だからワクチン打ちましょうという正しいデータと、これはメディアの責任が非常に問われますよね。だからそこをきちっとして、どんどんワクチンを打っていただければと思いますね。
まあ、今、主にファイザー社製とそれからモデルナ社製を日本では打ってますけれども、プラスしてアストラゼネカ社製も
そうですね、
一部使っていくんだということが出てきましたね。
おそらくこれは供給難になってるんで、アストラゼネカ、まあ、アストラゼネカの場合は、一定の年齢以上、
はい、
確か40代ですね。なので、まあ、そこはだからより若い人にはファイザーとモデルナを、回していく。でこれにプラス大事なことは、抗体カクテルとか、
はい、
治療薬の承認を早く進めて、その重症化を防ぐ。もう正直もう感染を防ぐのは難しい、
はい、
無理、
ゼロにするのは
そうもう無理なんで、それとウィズコロナということで、
はい、
ただとにかく大事なのは重症化そして死者を、防ぐ、うんうんうん、そこに重点的に政府も、力を入れていけば多少は安心感が増えるんじゃないかと思いますけどね。
まあ、それの、ね、こう進捗がどうなんだっていうのをこう、うん、示してくれると、
政府の発信力、さっきも言いましたけどコミュニケーション力も問われてますけども、はい、やはりメディアも、うんうん、特にワイドショーでとにかく過激で、ネガティブなマイナスのところだけに特化して、そのプラス面とかバランスの取れた報道がされないと国民としては何が正しいのかわからないし、とにかく怖いだけなんで、いい面と悪い面両方を報道していくことが、まあ、今メディアに問われてるんじゃないかと思いますけどね。
メールもいただいてます。匿名希望、こちらは墨田区の方ですね。昨日血圧の薬をいただきに主治医のところに行ったんですが、お昼ちょっと前先生がなんだかバタバタしてました。聞いてみるとこれからワクチン接種に行くとのこと。お昼ご飯を取る時間もなく午後1時から3時半までワクチン接種に行き、夕方また診療に戻ってくるそうです。医療関係者の方々本当に大変な状態を目にして自分ができることをしていかなければいけないと感じました。まあ、現場でねワクチン接種尽力してるお医者さんたちもたくさんいらっしゃるということです
ね。いやもうね、とにかく医療従事者には感謝ですよね。本当に一生懸命頑張っていただいて大変な中だから本当に感謝ですね。
はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。 FRB の理事が金融緩和の縮小の判断について言及。FRB アメリカ連邦準備理事会のブレイナード理事は先月30日金融緩和の縮小について国内労働市場の一段の改善が必要だとし、9月の統計を見れば今よりも自信を持って判断できると述べました。まあ、アメリカの金融緩和、まあ、縮小がね言われてきていてでインフレとの絡みかと思ったらそうじゃなくて労働市場の方だと。
まず FRB は2つの目標を持っていて、1つはインフレ、もう1つは雇用の、はい、最大化、この2つの両輪で金融政策を決めているということなん で、
はい、
でご存知のように今インフレは相当 3% 台以上に上がっていて、もうここはもう完全にクリアと、
はい、
でまだ、コロナ前の数字に戻ってないのが雇用。で前回この番組でもご紹介したんですけども、
はい、
雇用がまだ改善していない一つの要因としては供給面、つまり、はい、失業率特別給付金で働かない方が、
はい、
給付金もらってた方が失業保険もらってた方が得なんで、労働参加率が下がってるっていうのをご紹介しましたけども、これがもう9月で、
はい、
終了します。
あ、なるほど。
で、すでにもう7月の時点で半分の州で、はい、早期に中止してるんで、これから雇用統計が、伸びてくるっていう予想で、
はい、
このブレイナード理事もそこに、注目しているということです。だから要はもうインフレ的にはすでに相当高いので、動いてもいいんだけど、さらにプラス雇用がついてくればもうすぐやるよというメッセージですね。
これ、まあ ね、制度がそこでなくなれば、雇用がこう伸びてくるだろうと、うん、で他方そのじゃあ制度の延長を求めるみたいな向きっていうのはあるんですか。
いやさすがにこれはやりすぎだと、要するに週$300つまり月でいうと15万円弱、うんうん、今までより加算されていて、さすがにこれは多すぎるよねということで、逆に経済を回す意味では、はい、この給付金はいらないというのがもう感です。だからそれはないんですけども、まあ、いずれにしろテーパリング資産縮小はもう間違いなくやる。で今市場が求めて注目しているのはその発表がいつなのかと、はい、でブレーナード氏は、まあ、ハト派の急先鋒であるブレーナード氏は早ければ11月の会合で、実は昨日の夜もう一人ワーラー理事、はい、という人がいるんですけども、彼は中道派なんですけども、彼は早ければ9月と言ってるわけですね。したがって、まあ、9月か11月か、まあ、いずれにせよもう年内には資産買い入れ縮小が発表されると、はい、でおそらく来年の1月から、テーパリングが始まるということなんで、どんどん引き締め方向に、なっていく。そうするとじゃあどういう影響があるのかというのは、一つちょっと気にしなきゃいけないのは、先ほどナスダック、はい、IT 関連株が上昇し続けてるんですけども、
ね、
最高値更新して、
はい、
ただ金利が上がってきますと、あれ引き締め時ではこういった、まあ、いわゆるグロース株っていうんですけど、成長株がなかなか、向かい風になってくるということなんで、そういった意味ではハイテク株だけでなくて、はい、いろいろリスク分散を、考えられてもいいんじゃないかというふうには思いますね。
なるほど、まあ、グロース株成長がこう、ね、見込まれる分、うん、まあ、リスクもこう高いというところに、
ね、
まあ、今は利回りいいからこう投資してるけれども、うん、10年債の利回りとかが良くなってくれば
そうなんです、
こっちの方がリスクが低いぞと、
そういうことですね。なんで、まあ、今までは去年までは何に投資しても商品市況仮想通貨何に投資しても上がってた、
はい、
でこれからはより選別をしていかないと難しい相場になってくると。だから何でも買えばいいっていうものではなくて、少し選別していかなきゃいけないいう相場になってくると思いますね。
で、まあ、これ足元のインフレ率、うん、3% 程度となってきました、うんうん、でこれバイデン政権は財政もこうどんどん出してやっていこうと、はい、ハイプレッシャー経済なんていう言い方してますが、うん、そうですね、これこの先のインフレ率ってどう推移していきますか。
FRB は、一時的と、
うん、
で確かに市場も一時的というふうに受け入れてるんですけど、うん、私は必ずしも、それは安易に思わない方がいいと、うん、もう一つ言うと大事なのは、アメリカ人ってガソリン価格と住宅価格に非常に敏感なんですよ。
うん、
今ガソリン価格上昇してます、うん、それから住宅市場が、
はい、
リーマンの時の水準、価格上昇率はリーマンを超えてるんです、
うんうんうんうん、
だからアメリカの住宅金融機構が先例のない価格上昇というぐらい過熱している、う
ん、10% 以上来てるって話ですね。
15% 最近では上がってるということなんで、かなり過熱があるんで、これ以上の低金利っていうのはやっていけないということも言えますね。
うん、でその住宅に関連して、うん、今、まあ、コロナで困窮している人に対して、はい、まあ、普通は家賃払えなくなったら出てけっていうふうになるけれども、うん、はい、それをこう一旦猶予するというようなことをやってると
、それがね今話題になってて、ずっと家賃を、まあ、免除じゃないんですが保護、
うん、
だからその退去させない、家賃が払えなくてもその地主はその退去命令ができないような措置を取ってたんですけど、それが今月で切れちゃうんですね。でそれを政府がバイデン政権が延長しなかったということで、はい、そしたら反発が来て、
はい、
そこで世論に押されて、昨日をバイデン政権がそれを見直すと、 おそらく延長されていくっていうことですね。
これそうするとこう家主からしたら市況は上がってってんのに、これ回すこともできなければ、そうなんですよね、他の人に貸すってのもできないじゃないかって砂がたまるという、
だこれこっちが立てばこっちが立たずで、少しバランスを見ていかなきゃいけないんですけども、とりあえず緊急の措置としてはその退去命令ができないような形で取ってるけど、やがてこれ、
はい、
今度は家主の方が痛手を被ってくるので、まあ、どっかの時点で、まあ、でも年内まではちょっと維持してもいいんじゃないかという見方が今のところ主流ですね。日本でもこの家賃問題に関してはもう少し政府も援助をしてもいいんじゃないかと僕は思うんですけどね。
あ、まあ、飲食店などの、ね、家賃の補助等々っていうのは、まあ、一部制度はあるけれども、うん、まあ、なかなかその使い勝手とかね、いろいろ指摘されるところありますね。
そうなんです。だからやっぱりこの緊急事態宣言はいいんですけど、そういったあの保護っていうか、その金融面での、はい、潤沢に支えていけばもう少し人流も止まるんじゃないかと思いますけどね。
FRB の金融緩和の縮小、この先の見通し、そして、まあ、アメリカ経済、解説いただきました。
今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでも最新情報を配信中。さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしています。ぜひチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってみてください。